こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、今日ですね、ちょっと質問が若干ボリューミーな感じもしますので、早速ご紹介させてください。キーワードはキーマンになります。キーマンといったら何かありますか？
ああ、そうなんですよ。この質問を読ませていただいて、私昔のことを思い出したんですけども、
はいはい、
沖縄でダイビングの会社に勤めてたじゃないですか。で、ある時に社長がマリンスポーツ全般に手を出すと、全くダイビングインストラクターかと新しい分野なんですね。
ほうほうほう。で、そこにシーカヤックとかに乗り出した時の話です
ね。そう、ジェットスキーとかね。そうそうそう、で、その時に社長に、秋山君、君責任者として行ってこいと、 リゾート地に行ってこいって言われて、
ほう。
で、その時に社員を一人、誰でもいいから一人連れていいぞって言われたんですよ。
まさにキーマン。
そう。で、その時私はどんな人を選んだかっていうのをね、ちょっとその質問を、この質問を読んで
思い出しましたね。読ませてもらって思い出したということですね。はい、まあ、
そういうお話もですね、今日一緒にできたらいいなと思ってます。
ということで、じゃあ早速質問に行きたいと思いますが、はい、今日はですね、質問だけのようですので、早速ご紹介させてください。私の会社には長年現場を任せてきたキーマンがおります。信頼して任せてきたのですが、ここ数年は考えが合わず、私から見ると好きなように現場を回しているようにも感じてしまいます。それでも現場を動かしてくれる彼には今でもとても助けられています。ところが最近、その人が家族の事情や次のキャリアを考え、会社を離れる素振りを見せるようになりました。最初はショックで腹立たしくもありましたが、今はむしろこれを機に体制を変えるチャンスだと前向きに考えています。そこで改めてキーマンはどんな人がいいのかを考えています。経験豊富な人、能力の高い人、若く柔軟な人、現場のことはその人に任せたい気持ちもあります。しかし、任せすぎて現場を掌握し、好きなようにされたくはないという気持ちも正直あります。秋山先生はキーマンはどんな人を選べばよいと思われるでしょうか？よろしくお願いいたします。
はい、この時ですね、まずどんな人をの前に、キーマンはこうどんなことをあなたはこうやってもらいたいのかっていうところからやっぱり考えていくじゃないですか。
キーマンに何をしてほしいかってこと
ですか？そうそうそう。そうするとですね、まあ、いろんな経営者の方をお話すと、大体2パターンに分かれるかな。
なんだ
一つは、まあ、任せたいと、現場をまとめて成果を出してほしいという。
あ、任せたいってこと。
うんうん。
あ、
まあ、ちょっとこう平たく言うならば、もう任せるから俺の代わりにうまくやってくれっていう感じですかね。
うんうん。
もう一つは、いや、そういうんじゃなくて、経営と現場の、まあ、架け橋になってくれと。経営の私が伝えたいことをうまく現場に伝えてねとか、また逆のですね、現場の意見をうまく吸い上げてくれみたいな、この架け橋になってくださいみたいな。
通訳者的な。
うんうん。そうそう。ですから、まあ、今言ってくれたようにですね、大きく分けて、任せる人ないし、通訳者的な人っていう役割を、こう、期待する方が多いですね。
なるほど。機能としての話ってことですね、ここは。
うん、うん。で、まあ、こういう方が多いんですけど、今実はですね、そのキーマンとかナンバー2の方が組織のブレーキになってしまっているケースが非常に多いんですね。
それは秋山先生の周りってことですか？
うんうんうん。
おお、あ、ちょうどこういうような。
そうなんですよ。
悩み多いんですね。
はい。で、その今の例えば任せるにしても、駆け足になってくださいっていうのも、もちろんメリットもあります。メリットっていうかな、いい点もあります。ただやっぱリスクもあるんですよね。で、なんとなく皆さん感じるように、例えば任せるっていうことは、まあ、一つ、経営者が現場のオペレーションから外れるという意味ではプラス面かもしれません。ただ、その現場がその人がいないと回らない構造になってしまったり、逆にその人がうまく回しすぎちゃって、経営者のこうガバナンスっていうのかな、指示に従わなくなってしまうケースもある。
まあ、なんか調子乗っちゃったってパターンですよね、後者は。
そうそうそうそう。
で、前者の方で言うと、経営者が逆に依存しちゃって、その人がいないと会社が回らないと。そう、よう、まあ、ある話ですね、こうなってくると、
で、逆に駆け足になってねって言った人は、こう、やっぱり、ね、 現場に経営者の意見が伝わりやすい状態になっていく、その真ん中にいる人がクッションになってくるからね、
うんうんうん、
ですから 逆に現場の意見も上に上がりやすく風通しがいいようにもなってくる。ところがその通訳者がいることによって経営者自身が現場のリアルな声っていうのを重要視しなくなっちゃったりしたり、
はいはい、
あとは通訳者の方が板挟みになってしまって耐えられなくて潰れてしまうっていう場合もあるんですよ。
うんうんうん、まあ、様々なリスクが絡んでおると、
う
ん、
はい、ということは今後私たちはそのキーマンっていうことを考えた場合、現場を任せて管理する人でいいのか本当にね、
うん、
もしくは通訳者となってこう情報の伝達を任せればいいのか、ここにやっぱり考え直していく必要があるんですよ。
なるほど。
そこでね、さっき私のあの昔の話あったじゃないですかごめんなさいね。で、皆さんもちょっと頭を使って一回考えてみたらほしいんですよ。例えば皆さんがもしある会社に勤めていると、で社長から少し信頼あなたはされてて、じゃあ、どこか、まあ、海外でもいいや、じゃあ、アメリカでも行って、アメリカね、例えば、うん、新しい事業を作ってきてくれと。
なるほど。
それを依頼された。じゃあ、その時に、社員の中から一人選んでいいよと言われたら、皆さんだったらどんな人を、まあ、相棒にしますか。っていうところから考えてみてほしいですね。
難しいですね。どんなテーマの仕事がとか役割とかいろんな状況にもよる中でですけど、
うんうん、
まあ、抽象度上げたらっていうことですね。
そうですね。
どうなんですかね。ちょっと考えていただきたいっていうんで、それぞれちょっと考えていただきつつ。
うんうん。いや、もちろん、その新しいところに行くとの、まあ、知識と経験もある方がいいはいいですけども。
しかも極端にアメリカとか言われちゃうとね、英語喋れる人とか条件が絞られてきそうな感じもありますけどね。
はい。ただ、今回そういうこと、要するに、アメリカで言いたかったのは何かというと、自分も、その相棒も、あんまりよくわからない、未開の地に行くみたいな感じ。
まあ、新たな事業を切り開くタイミングで誰選びますかっていうことですよね。そうそう、うん、難しいところですね。
で、その時にやっぱりね、少なくともいや向こうに行ったら現場を回す人を連れてこうなんてなかなか思わないじゃないですか。
これからだから、
うんうん、
オペレーションするものが決まってもいないしってことですね。
そうですね、やっぱり切り開いていくんだみたいな時。
ああ、なるほど。そのシーンだったら確かに。作業にいらないですもんね。
うん。
いらないって言うと失礼な言い方なのかな。いや、でも困りますよね。作業に来られても。
で、
共に戦える人。
あ、そうそう、それに近い近い。私、その時選んだ方はどんな人かというと、うん、まずは、困難にこう立ち向かえる人っていうのをまず最初にパンと思い浮かんだんです。
ああ、最近でいうレジリエンス的なやつですね。
あ、そうですね。だってどうせいろんなことが起きてくるんだから、そこに対してへこたれないっていうかね、やってるぜみたいなこう気持ちになれる人。
ほうほうほう。
のが一つ目。
で、
二つ目。
マインドの要素。はい。
そうそう。二つ目は、何か問題があった時に一緒に考えてくれる人。
ほうほう。そうじゃない人っていうのはどういう人ですか？
なんかこう役割分担しようぜみたいな。
ああ、そういう意味ですね。すべてを私事として思考できる人。
そうそう。
マインドに近いですね、こっちも。
うん、うん。まあ、まあ、そうですね。
責任感というかね。
うん。
当事者意識ってやつなんですかね。
その通りです。で、三つ目が、こう、私とちょっと違うタイプの人と選んだんです。
お
ー。やっぱりこう、補っていかなくちゃいけないので、同じタイプだと、まあ、波長があって仲良くできるんですけども、それだけでは足りないので、ちょっと自分とは、私結構慎重派だったので、その方はイケイケ派だったんです。
う
ん、
なるほど。
まあ、そういうこの3つ、困難に耐えられるとか、それから一緒に考えてくれるとか、そして自分とタイプが違うっていう人をその時選んだんですね。
なるほどね。そのスペック3つ揃えられるといるかいなって感じもちょっと不安になりますけどね。
いや、さすがですね。その話を最後にしたいんですけども、まあ、で、ということで、じゃあ秋山さん、どんな人がいいですかって言った場合、ちょっと今の3つの視点を少し経営っぽく考えてみてですね、
うん、
1つ目は選ぶどんな人がいいかというと、会社全体の方向性を基準に判断する人っていうのがいいと思います。1つ目は、
そのコメントした瞬間に、じゃあ社長トップはその方針を出してるんですかって問われる怖いやつでもありますね。
もう含めてなんです本当に。で、二つ目はさっき言ったように、共に考える、まあ、対話をしようと思える人。
うん、対話をしようと思える人。
そうそう。で、三つ目は、その自分の欠点、私自身の欠点をちゃんと相手に伝えられたり、相手の、まあ、欠点とか強みもこう共有できる人。
うん。
この三つの視点を考えていただけると私はいいなと思います。
ほうほうほう。めっちゃレベルの高い求められる要素が。3つ揃いましたね。
はい。ということはですよ、ここからが一番大切で、そういう人が育っていく土壌が組織に今あるかどうかっていうところがやっぱり問われていっちゃうんです。
まあそういう話になりますよね、うん、そういう人が採用できるのかって言ったらできないですもんね。育てざるを得ないですもんね。
だから採用するってなると、さっきみたいに自分の代わりに管理してくれる人だったら採用できるかもしれないじゃないですか、
うんうんうん、
あとはその通訳者になってくれる人は採用できるかもしれないじゃないですか。まあ機能としてはそうなんですが、やっぱりそのキーマンですよ。だってキーマンだからパートナーですよ、ある意味。そういうことを考えると、うん、やっぱりそういう人たちがその組織の中からこう育っていくような会社になってるかどうかっていうところがすごくすごく重要になってきちゃう。
なるほどね。面白いところですよね。この話を聞いて、もうそれはちょっと無理だなってなると、あるケースとしては、だったらもう仕組みで回そうっていう方向に行く方もいらっしゃいますよね。
うん。
よしあしでなくて。
はい。ただその仕組んで回すときには、さっき言った、の仕組んで回すときのメリットとか問題点をやっぱり重々把握していくっていうところはポイントになると思いますね。
うん。
でね、そのじゃあキーマンが育つ土壌ってどういう土壌かっていうところが大切だと思うんですよ。
はいはいはい。
でこれについてはね、またちょっとお時間が来たので違うときにお話したいなと思って。
喋んないんかい。喋喋喋そういうことですか。まあでも逆にね、まあ、まずはキーマンを育てられる土壌っていうテーマって、どう人を育てるんですかみたいなテーマなのでね、このあたりはむしろアカデミアかなんかでね、しっかりとセミナーやってほしいようなテーマですね。
うん、じっくりと考えなきゃいけないし、ですからまずはそのこの質問者の方の気持ちめちゃめちゃわかるんですよ。どんな人がいいですかって。ただそのどんな人の前に、ね、この方もね、そういうタイミングが来ると思いますので、俺にとってキーマンはどんな人なんだということをまずしっかり考えていただいて、そこから自分の組織をもう一度見直すという、そのタイミングに来てるんではないかなと思います。
そしてそのキーマンがどういう人かということがある程度定義されて整理されていくと、
うん、
そうか、そういう人を育てなきゃいけないのかということになるはずということなんですかね。
そう、育てるっていうか、育てる土壌をどうやって作るってなると、ちょっとこう気持ちが少し楽になったりしません？その人
が大変だなってなる気がしますけど、
その人を育てるっていうよりも、育てる土壌ってどういう土壌なのかなっていう、こう思考になっていくという。
ああ、そう、全然共感できない最後の MC で終わってしまいますけれどもそれが一番大変じゃんという感じはしますがね。まあでもそこが一つのね、経営の要ですよね。
そうですね。ですから本当に土作りっていうことにはまあキーワードになっちゃってるんですけども、私の中ではそのキーマンが指す土壌、土作りをどうやってやっていくかっていうのですね、今後、まあ、皆さんと一緒に考えていきたいなと思う、そういうふうに思ってます。
ということで、またこのテーマ、どこかのタイミングで掘るか、アカデミア総統でやっていただけると思いますので、楽しみにしております。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。